ツゴチタツゴチタツゴチタツ五次元ポケットからの脱出。
どうも
どうも、
五次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
臨場感、サックスのニーナです。
臨場感あるよね。ある。
皆さん感じてます？臨場感。
まあ音質は違うと思いますね。
ああ、そう、音質違うと思う。で、うん、ちょっとなんとなくだけど、何、ちょっと、エコーがかかってるというか、
そう、ね、
空間がわかるような感じになってるんじゃないかなと思います。
まあでも最終的にその俺の編集の仕方によってあれなんで。
あ、そうかそうか。でもなんか撮りようとそのまま行くでしょ。
いや、でも最近プラグインさしてるんですよ。
ああ、そうなの、
うん。
ちょっと編集してるんだ。音質をなんか変えてるんで。
そうそうそう。まあでも、最近ずっとリモートじゃないですか。
はいはいはい。
で、別撮りなんですよ。僕の音声と、ニーナさんの音声と、別で回して、ガッチャンコするんですよ。
あとでね、
うん。で、僕の方、もともとプラグイン刺さってるので、
うんうんうん、
ノイズキャンセルのやつと、
うんうん。
で、ゲートもかけてるので、僕は。
うんうんうん、
だから、ニーナさんからもらう音源と、音圧差がすごいんですよ。
うん、そうそうでしょう。
だそれをこう、あれやこれや
して。撮ってる環境が違うから。
そうそう。なので、まあでもこれの音源にどうするか、これごとプラグイン挿すかどうかは分かんないですけど、もしかしたらやたら音質良くなる可能性
もある
、は
い。ああ、逆にね。
うん、というわけで今回は、久しぶりの対面収録。
目の前にいます。
めっちゃ久しぶりじゃないですか。
そうね。で収録っていう意味で言うと、かなり、だから前、ほら、カンカンのやつだったでしょ。
ああ、はいはいはい、
カンカン。その時のやつ。うん、
あれ以来か。
あれ以来じゃないかなと思います。
あ、なるほど。まあ、じゃあ、そう、そういう感じでちょっと恒例になりつつある。
そうです、そうです。
感じですかね。
はい。
五次元ポケットからの脱出、久しぶりの対面な感じで略して、
五次脱
キョロキョロしてるやん、もう。
二度見したね、今ね。
うん。
うん、二度見して、あれ、久しぶりだな、みたいな、そういう感じです。
そうそう。まあ、そんなわけで、以前、ちらっと、どっかの収録でも言ってるとは思うんですが、うん
はいはい、
対面にした理由っていうのが、
うん、
謎解きをしようじゃないかと。
そうですよ。そうですよ。
いうことでございまして。
そうです。
で、なかなか最近、こう、実店舗に、
公園の方にはね、
行くのが難しいので、
うん、そう、忙しいから。
そうそうそう、
忙しいから。
もうニーナさんの予定が切れない。
う
ん、
もう切れない。大変。
もう大義士先生ぐらいの勢いで。
いやもう切れば切る切るまでろうと思います。もういくらでも切れるんですよ。柔らかいよ。柔らかい柔らかい。
俺も
スパスパ切れる。
なんぼでも切れるんですけど。
スパスパ切れるから。
そう。まあ久しぶりにとりあえずなんかこう対面で。なんかできんのないかいねっていう話をしてて。
そうです、そうです。
以前、ニーナさんが、
うん、
東京に仕事で行った時。
そうです。
あれはこっちに帰ってくる仕事でしたっけ？新幹線かなんかに乗って。
そうです、そうです、帰ってくる仕事ね。う
ん、新幹線
の中で帰ってくるのが仕事。
そうですね、うん。行くのは別にあれで。
行くのはもう苦痛。
はい、
帰ってくる仕事。
そうそう。新幹線の中で演奏するっていう仕事の時に、うんうんうん、東京に行った時に。
そう。一日空いたのでね。
スクラップの東京ミステリーサーカス。
総本山に。
はい。新宿歌舞伎町にございます。ミステリーサーカスに行って、買ってきた持ち帰り謎ってい
う。そうです。お持ち帰りのやつですね。
をやろうやないかと。
そうです。
いうことになりまして、本日、久しぶりに対面で、やってまいりました。
やってまいりました。いらっしゃい。
結構いろいろやりました。
うん、そう今日、今日ね、その持って帰ってきた謎、その東京ミステリーサーカスで、持ち帰った謎ね。
うん。
前にもだから、ちらっと言ったけど、クマッキーのね、
はい、
やつを一つと、うんで、前にも、まあ、ちょっと言ったと思うんですけど、別のスクラップではない、ときときさんというですね、はいはいはい、何謎チームの、
うん、
ずーっと前に買っていたんだけども、ずーっと開けてなかった、
未開封
謎を、はい、持ってきたので、 うん、ほんまにこれ何年前っていうぐらいの。
いや、もうだいぶ前でしょ。コロナ前でしょ、だって。コロナ
前。あ、そうか。コロナ前だね、多分ね。
うん。
え、じゃあ5、6年前ってこと？
そんななります、もう。
すご
い。だってこのポッドキャスト、だってもうだいぶですよ。
そうか。で、その頃に、だから持ち帰った謎をずっと俺取ってあったから、はいはい、封も開けずに。
はいはいはい。
それをまあまあ、
せっかく退院になるんだったら。その間に引っ越したりだなんだり
だしながら。そうよ、そうよ。よく生き残ってたよ、こいつ。ね。どっかに紛れ込んだらもう絶対わかんなくな
る。いや、この大きさだとね、まあ本当に封筒なんですよ。ちっちゃい封筒に入ってる。
うん。A5 サイズぐらい。
そうね。A5 の封筒。
うん。
で、クマッキーは A4 の、大きい。
大きいサイズ。
サイズの、封筒でございます。
そうです。
それと、以前も収録の中で言ってましたけども、任天堂スイッチで出てる、
うん、
スクラップがやってる謎剣、
うん、
そちらの対策問題集ソフト、
はい、
みたいなやつの3本立てでございました。
うん、そうです、そうです、そうです。だから結構ね、あのヘビーな、うん、結構あの、屋台骨のある、
そう。
骨のある、時間を過ごしたんですけども。
頭使いましたね。
頭使いましたね。
うん、まあ、そんなわけで、まあ、もちろんネタバレはしないんですけども。
しないんですけども。
ちょっと話していこうかなというところでございます。
はい。
で、まず今日はやったのは、ミステリーサーカス金星でございます。クマッキーと過去からの不思議な手紙。
そうです。
おうちバージョン。
おうちバージョン。
はい。っていうやつでございまして、もともとは、オープンした当初、
東京ミステリーサーカスがね、
うん、あ、オープン1周年記念公演って書いてあるね。
そうそうそうそう。
なのでオープンしてから1年目の記念として、うん、実際その新宿の店舗でやっていた公演をお家に持って帰れるようにしましたよってやつで、
そうです、
ございます。で、ミステリーサーカスの中で謎解きができるスペースが、もちろんその普通の公演もいっぱいやってるんですけど、そのちっちゃいキットを買って、そのミステリーサーカスの中を使って、いろんなとこうろうろしながら解く謎っていうのがありまして、ミステリーメールボックスシリーズになるのかな、これは。
そうなのかな、そういうことなのかな、うん、あ、それ以外はなんか書いてないわ。
そう、うん、ミステリーサーカスの中にそのメールボックスっていうのがいっぱいあるんですよ。ナンバーロックのかかった。ナンバーロックというか、電子キーかな、
うんうんうん、
番号を入れて、オープンってしたら、開くやつ。
うんうん、
で、まあ、それの中にもいろいろ入ってたりするっていう、ミステリーメールボックスっていう公演が、結構いっぱいやってたりする。まあ、それの一環なんでしょうけど。
そうですね。
うん。まあ、クマッキーって、まあ、クマッキー知らん人からしたらですけども、
うん、
クマッキーってミステリーサーカスのキャラクター
です。そうです。公式キャラクター
ですね。はい。緑のクマで。
緑のクマ、
はい、
かわいいね。これかわいい
ね、う
ん。鼻がね、鍵穴になってるの、デザインが。
あ、そうそうそうそうそう。
謎っぽい感じ。
うん、で、グッズもいろいろ展開してますよね。
キーホルダーとか。ああ、多分そうね。
なんか、ね、ったとぬいぐるみっぽいやつとか。
うん、いました、いました。
いろいろ出てるんですけども、うん、まあ、それをモチーフにした謎解きでございました。
うん、これだから、これ僕は東京でやっちゃったんですよね。その日に、買ってきた当日にやっちゃった。たので内容はねある程度ね覚えてたつもりだったんですけど、うん、今回開けてみてね、あれって思うことがねやっぱありましたね。
結構忘れてました、う
ん、結構忘れてました。
なんかでもね、僕もねこれちょっとねやったかもしれんなって気もしてるんですよ。そう、東京にいると
き、
ミステリーサーカス 1周年記念でしょ。
1周年記念、
俺下手したら現地でやってるかもしれへん。
あ、そうなんだ。そうですか、そうですか。
な
ん、あんまり覚えてない。
いや、もう全然覚えてない。
覚えてない。ああ、そう、うん。だから、まあまあ、内容はだからその時のやつを、まあ、おうちバージョンにちょっとだけ書き換えてっていう形に
使って。そうだ。もしかしたら中身の謎とかもちょっと変わってる可能性もあるんですけど、まあ、大きく変わってるのは、当時は、その、東京ミステリーサーカスの施設内を、うろうろ歩き回って、
うん、
あっちを見たりこっちを見たりして謎を解くっていうやつやったんですよ。
うん、
っていうのが今回はその持って帰るので、
うん、
見られへんわけですよね。
その現地はね。
現地は。
うん、
なので、LINE と連動して、
うん、
情報を送ってくれる うんです。
タイプのね。
で、しかもこれリバイバル公演みたいな感じでやってるので、
うんうん、
そのミステリーサーカスの内部自体がもうだいぶ変わってるわけですよ。
ああ、そう、模様替えはしてはらっしゃいますからね。う
ん、だからその当時のこんなんでしたよとか写真とかは、LINE を通じて送ってくれる。
そうね。そう。
っていうふうに。
それを使いながら、謎を解いていくと、最後、ストーリーが、ちゃんと完結するという。
そう、結構まあやっぱりさすがスクラップさんなので、ストーリーもしっかりしてます
ね。すごい楽しかったですね。
うん、まあいいですね。難易度的には、そうでもない。
まあ、そんなにこう、悩むところはなかったと思います。
うん、
なんか知識がいるとか、
そうそうそうそう、
なんかややこやしいとか、すごい計算を解かなければならないとか、そういうことはない、
うん。そうですね。ね、だから、うん、まあ、しかもこれって制限時間は一応ない。
一応ね、これはないです。
ので、
そう、お家でやれるやつですから、うん。
そのまあ、時間に追われることもそんなになく、
うん。
ですよね。
そう。そうです。
うん、
だから標準時間ぐらいで多分いったんじゃないかなと思います。
多分そんな1時間ぐらい、
うん、そう、1時間かからないぐらいだと思いますよ。
うん。
うん、
まあまあ、でもやっぱりよくできてるわ。
よくできてましたね。
うん、その謎の難しさで言うと、10段階にしたら、2.5 から3.5 ぐらいかな。
あ、なるほど、そのぐらいで感じてはったんですね。なるほど、なるほど。
あの、謎の、あの、ランクでしょうね。
ランクね。はいはいはい。
だその、バカでかい大謎っていうのが、あるかと言われると、
うんうん、
っていう感じじゃないですか。
まあまあ、そうね。
うん、その、通常公演で行く、もう時間に追われて残り10分。う
ん、
もう
なんだこれやみたいなところでやるやつ。
みたいな感じではない。
まあもちろんね。そうですね。そういう感じではなかった。
まあ結構すんなりはいけるかな、うんうんうんうん。で、やった感じでいくと、
うんうん、
びっくりひねってる問題もあんまりなかったかな。
あんままあひねってる。まあまあそうね。そういう意味では素直に、ちゃんと一つ一つの情報を、うん、丁寧に、解析していけばちゃんと解けますよ。
解ける感じでしたね。で、まあ、構成としてはいつも通り小問があって、中謎があって、
うん、
まあ大謎的なものがある、
う
ん、まあまあいつも通りの三段活
用
のパターン、
うん、
王道タイプでしたね。
そうですね。
で、まあ、LINE と連動してるのもあって、ヒントくれって言ったらヒントくれるようには
うん、
なってるみたい
です
ね。ヒントコードみたいなのが各問いにかついてるの で、
そ、 うです、ね、
それを LINE を通じて送れば多分ヒントがもらえるようにはなってると思うの、
うん、
で、まあ、そんな詰まることもないかなと。
そうね。で、まあそうですね、僕だから前にやってたので、ほぼだからヒロさんがまあ全部解いたというような感じになってます今回は、うん。だから、ほぼほぼ、だ俺もその思い出してる、あ、これこれこうやったな、みたいなのとかは、やっぱり俺の中ではあったので、
ああ
これ俺が口出しするとネタバレじゃないです
か。まあまあ、
面白くなくなっちゃうから。うん、だから、まあ、ほぼほぼもう手放し状態でお渡ししたんですけども、はいはい、でもそれでもすんなりスースースースースーとね、これがこれ、あれがそれ、これがこうだよね、ああだよねっていう
のが、そうですね。
ザザザザとあったと思います
んで、うん。まあまあ、わかりやすい。
わかりやすい。
初心者にも、
お手頃
できる
かな。お手頃でございます。
っていう感じでは
あり
ますかね。
はい、というわけで、クマッキーと過去からの不思議な手紙。よかったら皆様、東京ミステリーサーカスで僕は購入しましたけど、通販とかでも売ってるのかな？
売ってるんじゃないですか。多分、オンラインショッピングもあるでしょうし、
そう。
そう各、いわゆる、店舗
にもあるのかな？ミステリーサーカスだけなのかな。なんか俺だからこれ買うときに、
うん、
ここでしか買えないようなものありますって言って、あの店員さんに聞いたと思うんで、
スタッフさんに。じゃあもしかしたら、
もしかしたら、もしかします。ごめんなさい、その辺の情報ちょっとあれですけど、皆さんまた興味のある方はスクラップの、
ね、
僕らはスクラップの回し物でも何でもないんですけども、スクラップの、ホームページと、ね、ご覧いただくと載ってるのではないか思われます。
そうですね、まあ、だから
優しいお兄さんだったんですよ、スタッフの方がね、すごい丁寧にね、教えてもらってね、 これはこういう形で、これはこういう形で。まあ、だったらこれをね、あの、ご購入いただけたらですね、楽しいですよ、みたいな。わかりやすいんじゃないですかね。で、このクマッキーさんを、ご紹介いただいたと思います。
はいはいはい。もうそんなわけで、そちらがスクラップさんの、
はい、
謎解き。
今日やったうちの3つのうちのお1つ。
はい、
1番目にやりました。ありがとうござい
ます。とりあえずまずそれを、
こちらで。
やりましたね。
そして2つ目。
2つ目は、
さっき言っていました、あの、トキトキさんというですね、スクラップとはちょっと違う謎チームが作っている、容疑者からの脱出っていう赤い封筒のですね、脱出、あの、おうち、まあ持ち帰り謎なんですけども。
はい。
こちらいかがでしょうか？
どうなんでしょう？悪くはなかった。
これね、あのね、あの、何聞いてる方々はね、実物を目にしてないので、目の前にしてないから、ちょっと分かりにくいと思うんですけど。
はい。あの、大きく違うところというと、スクラップさんの方は、今回のクマッキーに関しては、封筒を開けると、その中に封筒がいっぱい入ってるんですよ。
うんうん。
三つぐらいだったかな、
そうですね。
で、まあ、一番指示に従って、例えば一番初めの封筒開けてください、みたいな、
うんうん。
で、呼んでください、みたいな、
うんうんうん。
で、それが分かったら、
うん、
それの答えを LINE で教えてね、みたいな。
うんうんうんうん、
そしたら、その LINE を通して指示があるんですよ。2番の封筒の鍵が開きました、とか、
うんうん。
で、その2番の封筒を開けてください。で、またその中に問題とかいろんなものが入ってて、解いていくっていうタイプなんですけど、
うん、
このトキトキさんのこちらの謎は、封筒が一つなんですよ、
うん、
表側の封筒のみ、
うん、
で開けると、ガサッと出てくるんですね。
ああ、そうね、あのいろんなものが、一挙にね、
うん、
一斉に出てきます。
そうで、こちらもネット連動性になってて、
うんうんうん、
まあ、書いてある QR コードを通して、
うん、
ストーリーとかが見られる動画が載ってるサイトに連れてかれて、
うん、
その動画を見て、
うん、
ああ、そういうストーリーなのね、みたいなオープニングとかがあって、うん、謎解きを開始していくんですけど、
うん、
途中からそのネット上で問題を解くようになったじゃないですか。
ああ、そうね、問題がネットで出てたね。ここの中に入ってるものだけではなくて。
紙ベースではなくて、ネット上のサイト上に謎解きが、
うんうん、問題が出てくるんですね。
っていうのに、ちょっと違和感。
ああ、なるほど、う
ん。あかんとは言いませんけど、
うん、
なんかこう、やってる感が減る。
おお、そうかそうか。その、せっかく持ち帰ってきたのに、実物として、現実のものとしてこの目の前にないぞっていうのが、
ちょっとなんかこう。
ちょっと違うかなと。
うん。うん、っていうところが、
なるほど、
まあ、大きく違うところ。
うんうん、
で、
うん、
どうなんでしょうね、そのスクラップが好きすぎて。
それはだって毎回言ってるじゃん、スクラップが好きですと。
うん、
好きすぎて、この、なんか、あの、なんていうの、一糸乱れぬ、違うな。なんて言うんだろうね。
一本芯の通った。
一本芯の通った。そういうのが、ね、皆さんお気に入りですから。
そう。いや、あの、なんやろう。面白くないわけではもちろんないん
だ。まあまあ、そういう感じ。だから、若干こう頭の上にハテナを思い浮かべながら謎を解いていったなっていうね。
そう。で、
謎。最終的な、その、ストーリー的なところが、
うん。
なんか、うん、そう。かなっていう感じで終わってしまったのはちょっと残念だったかなと。
そう、ちょっとストーリーがね、練り切れてない感は否めないかな、
うん、そうね、なんとなくだから、このスクラップで、まあ、今日はね、今日はクマッキーですけど、
うん、
このクマッキーが、まあ、水戸黄門の完全懲悪だとしたらですね、はいはいはい、こっちの容疑者からの脱出は、あなた方が最後は感じ取ってくださいみたいな、
こう
最後はもう任せですみたいな、
ね、うん、まあやっぱりそのスクラップっていうあまりにも大きいものがある、それのフォロワー かな、うん、やっぱり。
そう。容疑者からの脱出、赤い封筒でございます。こちらまだ売ってるみたいですよ。
あ、そうなんや。
トキトキさんのやつで。
なんかね、その、え、これって謎解きなんかなっていう問題もちょっとある。気はする。
謎解きなんじゃないか。
謎解きなんかな。
パズルみたいなのありますか。
そうそうそう。うんうんうん、あの、スクラップの、スクラップってどちらかというと、ロジックパズルであったり、
はいはい、
頭を使って答えを導く、
うん、あそうですね、
感じですけど、うんうん、その、トキトキさんの方はたまに、腕力が見え隠れするんですよ。腕力で行ってしまう。
なるほど、なるほど。
謎解きが見え隠れするので。
なるほどね。
それが、こう、あれかな。
そうか、そうか。
で、こっちもリバイバルなんですよね、一応。その当時やってた、ね。
過去のイベント、フライトゲームっていうイベントがあったらしいんですけど、それと同様の内容となりますと。うん、で、それをまあ多分、ネットの方で、その、なんていうの、登場人物、ね。
はいはいはい。
そういうものを、そっちに移し替えて、持ち帰ってもいいような形に編集し直してるんだろうなっていう感じですね。
はいはいはい。うん、なんですよ。
そうそうそうそう。でもまあ、サクサクサクサクとこう、なんでしょうね。謎をパッパッパッと解いていく感じは良かったんじゃないでしょうかね。
そう
ですね。一つ一つね。
うん。うん、
一つ一つ積み上げていきたい。まあ、大体のね、なんでしょう、こう、流れ的にはほぼほぼ一緒だったんですよね。
そうですね。
そうですね、うん。そんな感じ。容疑者からの話。時々は、どこでしょう、新鮮、難波か。
難波。
難波にあるとこなので。うん、何回か、だから、あれだよ。リアルでも、ちょっと行って。
そうね。
遊んでみた感じはありますんでね。
うん。
だから、スクラップよりは、もうちょっとこじんまりしたというか。
そうですね。作り込みとかも、ちょっとあれ
かな。場所的な問題もありますけどね。うん。うん、そういうのも。
これちなみになんですけど、うん、このスクラップのクマッキーのやつと、
うん、
トキトキのこれってお値段的にはどうなの、う
ん、あ、だからさ、さっきも言ったみたいにこれ何年も前に買ってるから、いくらだったかほぼ覚えてなくて、
クマッキーは、でもね、クマッキーおいくらぐらいでした？
え、クマッキーもおいくらだったかな、ちょっと待って、ちょっと待って、見る見る見る。これ、あ、違う違う、これ違うわ、これガワちゃうわ。あ、ないね、ないね。え、でもね、2000円ぐらいだったと思うんだけどな、違ったかな。
2000円ぐらい。
多分、ホームページとかにも載ってると思うんで、後から見てくださいね。確かに2000円ぐらい。
となると、お値段的にはそんなに変わらない。ね、
1500円ぐらいだったような気がするんだよね、その容疑者からの方はね。
はいはいはい。
なんとなく、なんとなくの、なんとなくですよ。だから、実際わかんないけど。
まあ、しかも値段が上がってるかもしれないしね。
そうそう、今はね。今はね。そうそうそうそう。全部上がってますから。うん。
となると、まあ、そこまでの価格差があるわけではない。
ないと思いますよ。もう3000も4000もしなかった
と思う、ね。となると、スクラップに軍配が上がりますね。
別に比べなくてもいいじゃないだって。
いやいや、
ち
ょ
っと、まあ、謎の質が違いますか。
はい、ないですけど、
ね、で、僕が一番今すごく後悔してるのですね。
はい。
容疑者からの脱出ね、うん。封筒になってるって言ってね、さっきヒロさん言ってましたけど、うん、この封筒開けるときにね、変なところにハサミ入れちゃってね、ね、切り口がボロボロなんですよ。
あら、まあ、
A 型の僕としてはですね、もうものすごく嫌。ね、ものすごく後悔をしております。
なるほど。
皆さん、こういうものをあげるときには、ちゃんと丁寧にね、切りましょう。
そうですね。その辺の違いとしても、その、スクラップの封筒は、のり付けされてないんですよ。
あ、そのシールでペタッと貼ってありますね。
そうそう。シールでペタッと貼ってある。
そういうところの、この、なんつうの、ケアという
か、ね。はい。で、時々の方は、ばっつりのり付けしてあるんですよ。
ばっつり。まあまあ、これかも、これだけかもしれませんけどね。
あ、まあまあまあまあ。
そうね。そう、だから、もし見たかったら、この、あ、切り口のところインスタにあげましょうか。こんな風に切っちゃいました。
そうね。うん。
そうしました。
まあまあ、この二つのペーパーベースの。
はい。
謎
まあまあまあ、言ったら、謎解きっていう、
ね。をしました。
はい。それ最後に。
はい。最後にですね、任天堂スイッチで発売中の、うん、ソフト。
はい。前にもご紹介したと思います。はい、
前も紹介しましたけども、任天堂スイッチの謎研対策ですね。なんか教育系ソフトになるのかな。
前もなんか言ってたなんだっけ？脳トレ。
あ、そうそう。
脳トレとか。柔らかくする。なんたら教授のみたいなやつでしょ。
う
ん、
そうそう、う
ん。
とか、あとは英単語マスター
みたいな。ああ、英単語マスターで一回買おうかと思ったんだよね。英語の話を見たくてさ。
誰が買うねんっていつも思うやつ。
でもみんなやってたりするよ、意外と。意外とやってる。
そうそうそう。の、まあ、中に含まれるであろうソフトですけども、
そういうジャンルかな。
まあ、改めて、あれすると、謎研っていうのはスクラップが行っている全国一斉統一模試でございます。
うん。
謎解きの、
謎解きの
統一模試。
こんなのがあるんですよ。大変ですよ。
あれは、なんかもらえるんですか？
いや、わかんないです。わかんないです。僕だって、やったことない。
いや、僕もやったことない。
帽子とかもらえるじゃないですか。あの、謎研みたいなやつ。
ほんまかいな。
謎研みたいな
やつ。いや、なんかでも、その、まあ、英検とかとは違って、もちろん資格にはならないとは思うんですが、うん、そういうテストが年に1回かな、
うん、
行われている
ん
ですが、まあ、それの、試験対策、
うん、
参考書でございます。
そうです。
のソフトっていうのを、うん、まあ、だいぶ前にも収録で言ってたんですが、
うん、
購入いたしまして、
はい、
本日対面にて、
うん、
初めてそれを、
ソフト起動。
起動してみまして、どういったソフトかもわからぬ
まま。
やってみました。
手探り状態で始めたこのソフト、
はい、参考書でございます。
そう、あの、まあ、感想としては参考書だねっていう感じでしたね、うん、
1日1問解くっていうモード、
うん、
と、
うん、
自分が苦手なジャンルを集中的にやっていこうっていうやつと、
うんうん、
過去の謎研を受けよう。
そうね、問題をね。
はい。
うん、
過去問っていうのと、
赤本赤本。
お手軽に謎研を受けてみようみたいな感じで、うん、20分、
うん、
?20 分制限時間で、うん、20問だったかな
?20 問。
っていうのの4コース含まれておりまして。
うん、
まあ、1日1謎みたいなのは多分起動したら出てくるタイプ。
そうね。次の日になったらまた新しい一問が出てきて、うん、じゃあ解いてみましょうみたいな。
そうそう。っていうのはまあもちろんやってみまして、まあそれは簡単な、まあ小謎でござい ます
。まああるというようなやつ
ですね。で、その20分で受けれるやつをやってみました。
うん、
結構タイトですよね、時間。
あの20分、謎研って俺受けたことなかったから、
うん、
まあ実際どうなんだろうなと思ってたけど、20問20分ということは1問1分で解かなきゃいけないのかと思ってて、
うん、
1問目見た時から、あ、これは無理だなって思ったよね。
いや、そうそうそうそう。
あ、これ大変だわ。
1時間くれたら全然余裕でやる
から。1時間ね、うん。1時間はやっぱりちょっとやっぱり。
うん。
いや、10問は1時間。
20分はね、だいぶタイト。
頑張らないといけない。だから1回やってみたんですよ。だから、何年？何年？
2017年かな
。その問題を一回ざっと二人でね。本来だったら多分一人でやらなきゃいけないんだろうけど、二、
うん、
人で頭から行ってみたんですよ。
うん、20問、
ね。どうでした？20問。20問結果的には20問ね、あの、ね、全然解けなかったです。
うん、いろんなスクラップの謎解きやってるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
で、初めて見たタイプのやつも出てきてたの
が、ああ、そう。
なんか面白かったというか、その、あ、そういう出し方するパターンあん
ね
ん。
問題パターンね。
うん、
あ、なるほど。
解き方としては似たような感じやけど、
うん、
問題の出題の方法として、なんか、あ、これちょっとあんまり見ないタイプやな、みたいなのもあったっていうのと、思いのほか難しい問題が多い。
難しかった。
うん、
なんかパッと見でスッと解けるようなもの、まあもちろんそれもあるけど、
うん、
うん、2問目でつまずいたもんね、うん、あれ2問目であれこれ何ってなったのはすごく、うん、なんやろ、悔しい、
うん、
とっても悔しかったですね。
まあ、
で
しかも、あの、通常のさ、アスクラップの、あの、講演っていうのは、まあ基本的には60分、
そうね、
っていう制限時間があって、うん、小問があって、
うん、
注文があって、
うん、
最後に大謎って呼ばれるものがあるのが、まあ基本じゃないですか。
そうですね。
で、やっぱりわざわざ現地に行って、
うん、
わざわざお金を払ってやってもらうイベントとして、
うんうんう
ん、小問はある程度解けるように作ってあるじゃないですか。
ああ、まあそこに行かないと楽しくないからね。
そうそうそうそう。うん、なんかだから 正門でわけわからんぐらい難しいのって、
うん、
あんまり出てこないじゃないですか。
まあそうです
ね、たまにその一問二問ひねくれた
やつっていうのはあるけどね。
あるけど、まあ、うん、あとはスタッフさんが手伝ってくれたりとかすることがあるので、ある程度解けるように作ってあるんですけど、うん、全く考えてないじゃないですか、これに関しては。
それはだって
謎研やから。
そういうことですよ。一人でこう対面して、
そうそうそう、
一人でこうそれを粛々と解いていく。
そう、解けるか解けへんかどっちってでしょ。
そうですよ。そりゃそうですよ。お医者さんも大変ですよ。
だからやっぱりだからそのお客さんに込みなくていい感がすごい。
ああ、そうね。
あるというか、
真摯にこう謎に向き合える。
そうそうそうそう。うん、
作った謎を作問者に対してのこうリスペクトを持ちながら、
うん、だからやっぱその作っ謎を作った人も、あ、これは公演では使えへんやろなっていうレベルの問題も多分あると思うんですよ。
まあ、そうか。そういうのが、まあ、謎研に入ってくるんでしょうね、うん、多分ね。
で、やっぱその点数をつけて全国の順位平均を出すので、解けるようには作ってないですよね、多分。
まあ、だから試験だからね。
そう。100% 解かそうとは思ってない。
そう、そうだよ。そうだよ。で、ちゃんと、ね、それは大学の試験とかと、
う
ん、まあ、まあ、堂々とは言うんだけど、同じようなテイストでやってるわけやから、
うん、だから
それはそうですよ。
まあ、理不尽な解き方をするものは多分おそらくもちろんないとは
思う。ないと思うよ。
やけど、難易度としては、びっくりするぐらい難しいやつも出てるはずなんですよね。
いやだからそういうのが総合的にさ、
うん、
その、絡み合って、その、ほら、あったじゃん、ジャンル別にやらない、
はいは
い、いや、苦手なところを強化していく、
はいはいはい、
そのからひらめき力とか読解力とかさ、
うん、
なんかジャンルに分かれてたけど、そういうのがまんべんなく全部いるんだろうね、多分ね、
うん、そんな気がしますよね。
でほらやってると得意不得意あるじゃん、
ある
毎回思うけど、
うん、
ヒロさんが得意で俺が不得意なこともあるし、うん、俺が得意でヒロさんが不得意なこともあるし、
うん、
他の方がその得意な部分もあるし、うん、そういうのをだから何公演とかで行くとさ、
うん、
みんなで補いながらやるじゃん、
確かに、ね、
10人で、うん、それがまたそれは一つ楽しいんだけど、
うん、
これはだから一つで全部持っとかなきゃいけないわけです
よ。
オールマイティー。
そうですよね。
これ辛い。だからこれはいける、これはいける、これはいける、でもこれ何っていう問題が時々出てくるのよ。
全くできへんやつあるもんね、
これがね。それのためのソフトですか。
いやまあまあそうやけど、うん、まあ、ゲームではないよね。
ゲームではない、ゲームではない。だから、うん、そういう意味ではさ、一番最初に言った参考書というか、
そうそうそう、
赤本ですよ、
うん、
過去も解きながら。
で実際、ペーパーベースの本書籍としても販売されてるんですよ。
そうですよ、うん、
毎年、2024年の謎研向けのやつが出てるの で、
ね、
うんうんうん、でそういう本が中に収録されてるんですけど、そのまあ書籍、紙ベースとデジタルベースの、
うんうん、
まあデジタルベースの弱いところがちょっと出てるっていうのが、
うんうん、
その問題を解いてると、
うん、
他の問題を使って解く問題が出てくるんですね。そうだね、
まあ、これがまた醍醐味よ、楽しいのよ、
うん、
あ、前の問題これ使えるんちゃうんって思えるのが楽しい。
そうそうそう、あの記号がとか、
そう、あ、同じものを見たことあるなみたいなやつね、そ
うそうそうっていうのがあるんですけども、本の場合ペラペラペラってめくって、ああこれやこれやっていうのを行ったり来たりしやすいじゃないですか。ただデジタルだと一画面に一問表示されてるんですよ。
そうですよ。
だからその前の問題を探っていくのが結構大変そう。う
ん、大変なんだよ。なんか一問前だったらさ、ピッピッピッピッって
こうね、まあまあまあまあ、
やれるんだけど、
うん、
5問とか6問とか前の問題を引っ張ってこなきゃいけないときに、
そう、
ね、見てめくってるうちに忘れるんだよね。
何やったっけ
前の問題で、あ、これやったなと思ってこれ持ってきた時にあれ何だったっけなっていう、うん、A だったっけな B だったっけなみたいな。
そうで、しかもその過去の問題1問だけ遡ってやればいいわけじゃなくて、
うん、
今までの中のこのこれとこれとこれとこれみたいな4つの問題でみたいなのが出てくるんですよ。
あの複合型ね。
そう、
うん、
だ1分じゃ無理です
そうね、そういう意味では1問1分なかなか、ね、シビアな、うん、問題。
そうだから、その複合型のやつが、
うん、
後半5問ぐらい
あるんかな、
ありました
ね、あるんかな、あるかもしれんね、
うん、で1分 絶対無理だって。いや、だからその初めの10問、15問は、
本当にもう、
30秒ぐらいで解いていかないと。
どれだけその、タイムを
縮められる
か、ね、残しとけるかっていうのが、うん、そういうこうなんかさ、ゲーム的なものも、うん、ゲーム性もあるんじゃないのこれね。
そう、まあと任天堂スイッチなので答えを入力しないとダメなんですよ。
あの手打ちでね。
そうそうそうそう。
キーボードを。
それがねやっぱちょっと時間かかるん
ですよ、ね。パパパッとね、こう鉛筆でギュギュッと書くような感じではない。
そう、あそこをだから時間止まるようにしてほしい。
入力してるときは
ってこと、うん。あ、でもな、そこ止めると、そこ止めて考えるやつが出てくるからな。
だからね、その辺はシビアに言っといたらいいんだ
けど、ね。そうか、そうか。うん、
ああ、あくまでもやく。全問解こうとかいうやつじゃなくて、対策をしようって、ね。
はいはいはい。
そういうことで、スイッチってあれなの？かけるかけるよね。
うん。うん、ただその、タッチペンは自分で用意してね。
あ、用意してねな
の。うん。感じなので。まあ、一応そのメモが取れるようにはなってるんですけども、うん、こうなってくると画面がもっと大きいの欲しい、ね。うん、
そうね。
iPad Pro ぐらいの Nintendo Switch 欲しく
て。おい、って重いよ。いや、まあ、重い重い。
そうやけど、書きたなりますやん。
そうなのよ。だから、いや、これあれでしょ、Nintendo Switch ってさ、テレビとかに出力できるでしょ、うん、
できる。
うん。でも、テレビに出力しちゃったら、テレビには直接書けないでしょ。
そうなの。
だから、ああ、そうか。じゃあ、じゃあ。
そうなの。
でっかいタッチパネルがいるじゃん。
そう。
あの、ショッピングモールに置いてある。
でっかい画面になればなるほど、前の問題に戻るのが大変なんです。
大変。目が散る。じゃあ、そのモニターを10枚ぐらい用意しといて。
そうそう、各ページを出るようにね。
壮大だな。
もうだと、その辺を考えると、いいね、まあ、書籍の方が、やりやすいかなって。まあ、って
そういうことなんだろうね。
うん、気はするんですけど、すごいね、まあ、その代わり、さっきこう、歴史みたいなのをバーって見てたら、第1回が2017年とかじゃな、
うん、俺ら一番最初のやつやったよ。それが2017年だった
ね、
うん。
で、そっから数えて、今回でどうも11回目、12回目ぐらいらしいんですよ。
ほうほうほう。
で、それまでの問題が全て含まれてるので、
うん、お、すごい。
問題数としてはかなりの、
量がなかなか骨折れるよ。これ全部やろうと思ったら。
これだ、全部やって、全部パッと解けるようになったら。
あ、それはもうグランドマスターですよ。
いや、それはなかなかって言ったじゃないですか、これ。
それはグランドマスターですよ。それはそうですよ。
これ、全部解けるようになったら、公演は楽なんですかね。
あ、だから傾向と対策はバッチリじゃん、それで。
あ、まあまあね。うん、このタイプは、こう、
こうっていうのがあるから、あとはほら、ストーリー仕立てになったりするので、そこら辺の物語を読み解く、また別の能力が必要かもしれないけどね。
そうですね。でも、あの、今、パッとやった限りでは、うん、小問ばっかりだったので、
うんうんうん、
中問、大問っていうのが存在するのかどうか。う
ん、ああ、そうね。
うん、でも、謎研やったら大問は絶対ありそうですよね。
ああ、そうなのかな。あるのかな。全部を使って。振り返ってみたらこうなるみたいなとことかね。ああ、そんなのまで仕掛けられてたら壮大だね。
いや、でも謎研受けてみたいなと思うけど、どんな人が受けてんだよね。
あれでもさ、ウェブでも受けれなかったっ
け？ウェブで受けれます
ね。あの、うん、パソコンを前にさ、一斉のでドン、
う
ん、みたいな。
でもやっぱりそうなってくると、紙ベースが良くないですか？実際受ける
んだったら。まあ、確か
に。
うん。
その、遡ったりせなあかんねんたら。
あ、まだ本当に俺ら触りのところしかやってないので、わ、うん、かんないですけど。だからもしかしたらさ、2023とかさ、
うん、
2024っていうような
問題は、ね、
うん、
もっとデジタル
ネイティブ。もっと違う、形式になってるかもしれないから。
なるほどね。デジタルネイティブ世代に向けて。
そこは、後々、ね、また多分、皆さんがそれを掘っていくと思いますね、うん、これから。
いや、ちょっと
これ全部終わる頃には、あんたすごい、グランドマスター
です。いや、終わるかな、これ。
すごいですよ。
終わらせれるかな。
もうね、また過去に戻ったような復習するわけですよ。
復習するんですよ。
うん、ずーっと復習するわけですよ、うん。
2回間違ったとこは青でチェック。
そうです、そうです、そうです、そうです。
1回も赤
で。そうです、そうです。そんな感じで、どんどんどんどんこうやっていって。
でも頭のトレーニングにはなるでしょうね。
いや、そりゃそうですよ。うん、やってりゃやるほどだって、その傾向はつかめるわけですから、うん。あ、こういう図形が出てきたら、ここちゃんみたいな。
そうですね。だから、
うん、
いや、これがやっぱ面白い、よくできた。まあ、ゲームとは言いませんけども、
まあ、ゲームではないよね。
あの、 傾向と対策、
そ
う、ソフト、うん、
これ買い切り、
買い切りです、
買い切り、
はい、で、スクラップのオンラインショップとか、
うん、
実店舗とかでも販売してます、
うん、例えば2025とかさ6とかさ、
あ、
だんだんだんだんだんしてったら、その追加されていくんだろうか、いくらかで追加できるか、
ダウンロードコンテンツ的な販売を方法するのか、
ね、来年のが出たら、
プロ野球スピリッツみたいな感じで、
うん、
ね、ナンバリングだけ変えて
新しいの出すの
か分かんないですけど、
まあ、その辺が、これから楽しみでございますが、
そうそう、
いやーでもこれちょっとでもなんかやりたいなちょっとこうほら移動時間とかにさ、う
ん、いや、いいですよね。
さ、
はい。
一問二問さ、ビビビッとやっとくとね。
うん。
それなりに、俺もグランドマスターに一歩近づけるような
気
はするわけですよ。
はい。
だから、任天堂スイッチを持っている皆様がいらっしゃったらですね、
これちょっとぜひ、
うん、謎解き好きな方は、ね、このご自宅聞いてるっていうことは謎解きも好きなんじゃないかなと思いますんで、
うん、
一回ちょっと見てみると、いや意外と楽しいですよ、
はい、まあそんなわけで、今年2024年の謎解き検定、
うんうん、
謎解き能力検定、
うん、
2024年秋、
秋ね、もう
すぐじゃん、はい、っていうのが開催が決定しておりまして、
うん、
8月21日に公式発表されております、
うん、
2024年11月27日から12月3日、
うん、
1週間かな、
そうだね、1週間かな、
その間に謎研を開催いたします。
なるほど。
パソコン、タブレット、スマートフォンで受験するウェブテスト形式のため、
うん、
開催中に好きなタイミングで手軽に受験が可能です。
なるほど。
得点に応じて級を判定するため不合格はございませんと、
うん、
で、自分の得意不得意の分析が可能な成績表が出ます、
うん、
あと全国ランキングを見ることができます。
なるほど。
っていうふうになっておりまして、4400円の受験料となっております、
うん、
まあだから1公演ぐらい、
ね、そうね、1公演
ですかね、うん、
そうか。
で、初めて受ける方は3300円になります。
あら、初回、
はい、初回は安くなるんですね。
なるほど。
15人以上の団体で受験すると受験料大安くなるってよ。
うう
団体割引。
団体、だから1画面にバーンって映して15人でやれってこと？
いや、そういうことじゃないでしょ。15人で申し込むから。
ドンって、
うん。団体受験。
それは団体受験？あ、ごめん。俺、いまいちシステムが今よくわかっ
ていない。ZEP とかでやりましょうか。
システムが分かっていない。
ステージにドカーンスクリーン出して。
そうよ。そういうことは、そういうことをするためのチケットってことか。
なのか、あ、まあ、仲間内で
仲間内でみんなでやるぞってこと。
全員 iPad を持ってきて、
はいはい
はい、お前らやるぞみたいな。
ああ、そこそこそこ。
っていうパターン
なの。チームでやろうぜみたいな。
はい。
ああ、なるほどね。ただ、一人頭の、お値段が安くなりますよってことね。団体割引だ。そうかそうかそうかそうか。
そうなんですよ。で、まあ、そういうのが、今年もやりますね。これなんかこの書き方で言うとちょっとな、注文とか代文なさそうやな。
だから今さっきのやつがそのままドンみたいな感じでしょ、うん、だから。
ひらめき力、
うん、
注意力、
うん、
分析力、
うん、
推理力、
うん、
持久力の5つのジャンル、
うん、お
で総合的に謎解き力を判定するための検定。
なるほど。
だそうでございます。だから大謎とかはないかもしれないですね。だからこれが全部できるようになっても、うん、公演では太刀打ちできない可能性もあるんですよ。
だから公演だったらそのいわゆる証文的なものは、
うん、
パパパパパパパッと解けていけるようになれば、
まあ確かに
その後の問題に時間はかけれるわけですから、
まあまあまあ、でもその公演によってはさ、たまにさ、もう最後の10分にならないと大謎が出ない
出ない、ね、あ、まあそういうのはね、それはそういう性質のものもございますから
うん、
でちなみにあれでしょ、何級かが出るだけで不合格とかはないです
よ。あ、そうそう、不合格はないです。はい。
何問、解けたら、何級、何問解けたら何級。
そうでしょうね。はい、で、あと、ここが強い、ここが弱いみたいな。
その分析がちゃんとしてくれる、はい、ということで。で、ちなみに先ほど私たち、一回やりましたけど、何級でしたっけ？
4級
でしたね。
4級にあり
ましたね。4級、4の上が3、2。
順位とかあんのかな。
そうそうそうそう、それがどうなんだろうね、9分けね。 4級でちょっと4級だぜって言えるのか、うん、いや4級でねっていうぐらいのレベルなのか、
まあ半分ちょいぐらいは正解してる、
そう半分ちょいぐらいはね俺ら正解してたんですよ、うん、すごくないすごいよ、まあまあ、意外とすごいよ、
まあまあ、まあ確かに、
うん、間違えてる問題はなかったもんね、
そうですね、書いた問題、
書いたものは、
うん、解いた問題は
全部正解だったんですよ、はい、全く太刀打ちできなかったか届かなかったか、うん、時間がなくて届かなかっただけです、
そう
ですね、4級です、どうですか4級、
まあまあまあまあ、
あれどうだろう、聞いてる人の中で
どうなのね、4級ってどうなのね、まあ半分ぐらいで4級、まあ普通ぐらいってことかな、
あそうなのかな、うん、これだから2017年だけじゃなくて18、19とかさ、
そうそうそ う, そうやっていけば
ちょっとやっていってもらって、うん、ヒロさんには、2020年初回何級でしたみたいな、
うん、
とかもこう
そうですよね。
記録していってもらってですね。
あれでも
記録されるのか
でも。記録されます。で、しかも、お手軽の方でやってるので、20問だけだったじゃないですか。
ほう。
で、あれ多分、もう一回同じのやったら、同じ問題じゃなくて、他の20問になると思う
んですよ。そやん、そんなことができるの？
多分、2017年の謎研の中から20問出てるので。
あ、そういうことか。
うん、また多分、やってるうちに被る問題出てくるでしょ
うね。それはもちろんそうでしょうけどね。
多分、そう
じゃあ、いけんじゃん。面白い。うん、
いやでもちょっとでも
どんどん
出てくる、やっぱこういうのやるとリアル店舗行きたくなりますよね。
ああ、実際のね。
そう。
震災橋なら震災橋、京都なら京都、それこそミステリーサーカス、
うん、
東京とかもね。
そうで、今ちょっと実際にホームページ見てるんですが、
う
ん、関西で行くと、
うん、
今やってるの何やってるのかなと思って、ちらっと見て、まあ10月ぐらいでも見てるんですけど、
うんうんうん、
今は名探偵コナンとあれなんですね。
コナンくんやってるん
だ。コラボですね。京都でも、コナンの。
コナンくん。
リバイバルらしいですけど。
うわ、そう。
はい。これ面白そうですね。京都の鍵だらけの部屋からの脱出。
いやー、もう、キーマンが出てくるんだね、じゃあね。
はい。
鍵束いっぱい持った人が。
そう。あと、心斎橋。あ、心斎橋もコナンですね。
あ、そう。
はい。100万ドルの老落感。何？読まれへん。
ん？
軽くら感。からの脱出、う
ん、おう、なるほど、
うん、っていうのをこれはなんか大きいとこじゃないですか、
テーブルを囲んでやるやつね、
そうそうそうそう、あとはですね、ゲゲゲの鬼太郎、
おほうほうほうほ
う、南堀、
おお、僕ら行ったとこですね、はい、ちょっとおしゃれなところ、
うん、あ、監獄アルバトロスからの脱出リバイバルやってます、
おいいですね、
いいですね、あとは、謎のタワーマンションからの脱出。
はいはい。
時々先生が見回りに来る修学旅行
からの脱出。ああ、修学旅行ありましたね。
スクラップとスヌーピーのコラボですって。
あら、スヌーピー。
スヌーピーと不思議な絵。
あら。
へえ。
それ可愛らしい。そうですね。うん、いいですね。
あとは、テンスラ。
ああ、テンスラ。最近テンスラ俺ハマってるわ。ずっとアマプラで見てる。
今更ですか？
すごい見てる。いや、ちょっと抵抗があったのよ。あまりにも人気すぎるから。
あ、なるほどね。
うん、だから、ずっと見なかったんだけど、一、
うん、
回アマプラでピッて見てしまったら、もう面白いなと思って、ずっと、ずっと追ってしまってますね。
へ
ぇ、うん、今、僕が唯一やってるパズドラね。パズドラ、
ね。まだやってるんですか、パズドラ。
やってるよ、パズドラはもう。
すげえ。
パズドラはやってるんですけど、パズドラで一回コラボがあったので、うん、もうその時ね、もっとね、いっぱいね、ガチャ回したかったんだけどね、
ほうほう、
全然ね、その時ね、ガチャを回すためのね、魔法石っていうのがあるんだけど、うん、その魔法石が全然なくてね、
はい
はい、俺課金は絶対しねえぞって思ってるから、無課金税なので、
うん、
特典とかでもらったやつしかないんだけど、もうね、全然リムル様が出なくてね。
リムルテンペストが出ないわけですか。
リムル様出なくて出なくて。なんでお前出てこないと思ってさ、せめてほら、周りのやつら、ベニマルとかさ、シオンとかさ、
うん、
出るかなと思ったんだけど、全
出ずでしたか。
全出ないの。どうにかして、第2弾お待ちしております。
結構前から、ちょこちょこコラボしてませんでしたっけ？
ね、テンスラコラボは初めてです。
あ、初めて？あ、パズドラ。
パズドラはね。
パズドラ初めてでしたっけ？
初めて。
あ、マジで？
そうです、そうです。過去にはないんですよ。 だからと思って、もういっぱい一生懸命弾いたんですけどね。うん、イングさんも出なかったですね。
なるほどね。はい、そうか、まあ、その辺の公演ぐらいかな。ちょっとなんかこう、少なめな感じはしますけど。
まあそうです。まあ暑いからね。
まあね。でもちょっとまだどっかで、時間を行きましょう。
リアルテンポも今年2024年のうちには、
そうですね。
行きたいと思いますので、
ぜひとも皆様お楽しみ。もう言うてるうちに今年が終わってしまう。
本当だよ、もう今年ね、なんかね、今年早い。
うん、
だから6月です。え、何が？
年です。
年です。そうです。年なんです。
これが上がってる頃には10月ですからね。
本当だ。じゃあもう10月なので、もうあと10、11、12、3ヶ月で終わりです。2024年ありがとう。
3回いけるね。
3回はいけるだから。うん、クリスマス行く？嫌だね、男2人でクリスマスにね。うん、絶対言われるよ。
それで脱出できたらいいけど。
そう、脱出もできずに寒い中帰る。嫌だね。
お疲れした。
嫌だね。じゃあ、また。来年、お呼び越しを。嫌だね。絶対嫌だね。寂しいね。嫌だね。
ちょっと面白そうではあるけど。
いやいやいや、面白くないね。
そう
ダメだね、
うん。なるほど。まあ、そんなわけで、皆さんももしよければ、Nintendo Switch のソフトしっかり、
うん、
お持ち帰りなどしっかりやってみてはいかがかなと思っているところでございます。
よろしくお願いします。
そして番組ではメッセージも募集しておりますのでね、番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、うん、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして YouTube チャンネルでも配信が始まっておりますので、そちらの方にもコメントしていってくださいませ。あと番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メールアットマーク gmail.com ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで久しぶりの対面収録でございましたが、
はい、
こんな感じで今日は終わっていこうと思っております。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
みんなも謎研やってみよう。